この宗派は鎌倉時代の道元禅師という方が修行の中心の座禅という宗派だったんですけれども、この道元禅師という村上宗派に数えまして11代目の存永恵王というですね、ご住職この和尚様がたまたまこの源氏坊に、ね、旅されておられる、まあ、その時に、この江戸に、ね、書いてありますけれども、春日山城というお城のお城主お殿様でありました長尾吉影公という方が存永和尚様を、ね、呼び止めました、この山のふもとに、臨泉寺という向こうの先でですね、長尾家の菩提寺というのを作ろうと思っているので席は、まあ、住職をしてくれないかと、まあ、そういう願いをですね、快く引き受けられまして、作られたお寺であります。長尾吉影公、当時のね、お城のお殿様ですけれども、血縁的には上杉謙信公のおじい様にね、語られる方でございます。おじい様がお建てになった、お寺ということでございます。で、まあ、春日山城はこのようなですね、姿であったということなんですけれども、今日は皆さん行かれたんですかね。
行かれましたね。
これから行かれるんでしょうかね。ご覧いただいて、いい気分になっていただければ、お城の下の方には、ね、城下町が広がっていたと思いますね。人口は6万から7万ぐらいの人が岐阜市に住んでいたとも言われています。代々、このようにですね、増築増築で拡張されていったお城でありまして、16キロもあったというね、当時はこの臨泉寺ももうすでに、お城の中ということになります。この本丸というのがちょこんと山の上に乗っている感じになっているんですけれども、昨年ですね、放映されましたポスターなんかもありますけど、天地神事というねドラマの舞台にもなりまして、大変まあこの観光のお客様でですね、大勢訪れられました。ドラマの中でですね、上杉謙信さんとか、上杉景勝さんなんかが毘沙門天というね仏様にお祈りされているシーンが、お城の中のシーンで描かれました。洞窟みたいな中でね、お参りされたということで、あの洞窟どこら辺なんでしょうか。非常に多くの方々からご質問を受けましたけれども、実はあの洞窟はですね、NHK のスタジオの中にあるんです。で、臨泉寺は上から見た図というのが残っているんですが、これ一回火事で焼けた後のですね、江戸時代の再建された臨泉寺の様子なんですね。御朱印の石高224石と書いてあります。徳川幕府からですね、224石の石高を改良していた、境内坪数7万5000坪であったと書いてあります。七道伽藍と呼ばれます禅宗の独特のですね、この伽藍の建物が立ち並んでいたお寺の様子が上から伺えるんですけれども、幕末にほとんどの建物が火事で燃えてしまったということで、当時の建物というのは受付の横にあった茅葺きの総門と呼ばれていて、可愛らしい御門だけになってしまった。今くぐってきていただいたと思いますけど、2階建ての三門、この向こう門は大正14年に再建されたもの、まだ80年くらいしか、ね、経っておりません。でお参りいただく本堂も平成11年に落成されたばかりといったことで、まだ10年くらいしか経っていない、まあ、新しいお堂であります。両側に座禅堂ですとかありまして、今お話を聞いていただいている宝物館は右手のこの大栗のあたりに当たるわけですね。このようなね、伽藍の配置図になっていたということであります。下にありますのが臨泉寺の初代のご住職様存永和尚様のお袈裟と巻物になっているんですね。513年前に、実際にお召しになったお袈裟が残されております。そして、まあ、お寺を建てられたのは謙信公のおじい様ということでありますけれども、こちらが次の代のお殿様、つまり謙信公のお父様ですね。 長尾為景公が、お書きになった漢詩のお歌のようです、下に為景と書いてあります。こちらはですね、為景公がお寺の5代目のご住職様に、ご祈祷ですね、創建されたお寺、平の為景と書いてあるんですね。長尾家というのが、ですから平であった源氏の兵士のね、平家の方であったということが分かります。越後中春日さん臨戦時の御嬢様に、創生起因いたしましたと書いてきました。こちらが為景公の姿様、つまり天津公のお母さんですね、拝んでいらしたという観音様の木像だそうです。トラゴデン様と呼ばれているんですけれども、これトラゴデン様というのは愛称でありまして、ご本名が、一体何様であったのかというのは全然分かっておりません。平山院様というのもこれも改名ですからね、トラゴデン様、平山院様というのはいずれも生前の ご本名とはね、違う名前でございます。どういったお名前であったのかというのは今のように謎のままであった、そのお母様のご自分であったこの為景公と平山院様の間に、虎千代という名前で天津公は姓を受けられました。ですが実はお兄様がいらっしゃったんですね、長尾春景公とおっしゃられてね、お兄様が書かれた梅と福というね、立派な詩が残っておりますけれども、病弱であったと、それに加えまして弟の天津公の方が武将としての力量が兄より秀でているということで、ちょっと政権の座を追われてしまうような形でですね、引退させられてしまったというかわいそうなお兄さんになってしまうんですね。兄に代わって天津公は19歳で春日山のお城のご城主となりました。それ以前の7歳から14歳までの7年間をこの臨泉寺で修行の生活にね、当てられたということが、お寺で学ばれました。これ当時の6代目のご住職様が天津公に、授けた教えですね、座禅堂にかかっていたと言われていますけれども、その教えであります。品性と書いてありました。1、当時は東北の巷、不春は八州の居住である。少量の座においては穏便の会釈、もっぱらこれをたしなむべし、ね、書いてあります。和歌を持って切羽をすることは甚だつかない、上いかんとなればずっと続いていくんですけれども、半分ですからね、新聞漢文ですので、ここでね、こちらが7代目の集権和尚と、20代から40代までこの20年間中堅様のもとでですね、さらに修行を積まれたということであります。この中堅薬王中堅様の剣という字をいただいて、剣心と名前を改められたというふうに伝えられています。我々がよく目にいたします剣心公の肖像画は、これは曹洞宗のですね、禅宗のお坊さんのお姿で描かれているね、肖像画、発体と言いますけれども、そういうこの お姿になります。でこちらがその宗賢和尚様宛てに、天津公がまだ若かりし頃ですけれども書き送った手紙であります。新順の恩吉寺として天津送りたまい候、目で緊張強越に候と、ね、書いてあるんですけれども、新年年改まった年始のお祝いに中堅様から立派な扇子をいただいてしまいました。そのことに対するお礼ですね、お礼状で、ちょっと一旦出かけておりましたのでね、春日山城に戻ってきましたら中堅様のもとへご挨拶に、顔を出します、そういうことが述べられている手紙だそうであります。後ろの3行目に2月1日藤原エルトラと書かれているんですが、それが当時の謙信公のご署名になりますね。まだ謙信という名前を使っておりませんで、30代頃はヘルトラというですね、お名前であったということであります。上杉家のご先祖というのが藤原なんですね、経図的に。 この上杉と同じ意味で藤原藤原と書かれているんですね、手紙になっております。こちらもいずれもこの藤原テルトラと署名されておりますから、大体30代頃ですね、30後半頃にお書きになられた書ということであります。全部この作本にとってね、今展示してありますけれども、慎み厚く、慎み厚くですね。そして、徳を愛せよ、愛徳、志に誓え、誠心ですね。各者横島な心を持ってはならないということですね。各者義にうやうやしく、義教、人の生きる筋道、道にですね、外れてはならないということなんでしょう。で最後、善行せよ、悪いことをしてはならない、励みなさいよということですね。良い行いを積んでですね、一生懸命頑張るように、謙信公の400年以上昔に書かれたメッセージということでありますから、皆さんもご覧になられた以上ですね、即実行に移していただければご利益があるかと思いますね。はい、そしてこちらが三門の2階に掲げられております信仰の書を彫った額であります。間違っても山田春とですね、見ていただきたいんですけれども、春日さんとですね、お寺の参考でありますので、こちら側から上見ていただきたいと思いますね。臨戦時の春日さんでございます。こちらも藤原デルトラとね、署名されております。そして下にこうぐるぐるとなっています、花王というですね、天使号のサイン、になっておりますね。でこちら、第一義と。これはもともとは2500年前のですね、インドの仏教を開かれましたお釈迦様が座禅をされてですね、修行をして悟りを開かれた、そのお悟りの境地というものを指していた言葉、仏教語でありますが、現在は意味が転じましてですね、最も大切にするべきものとかね、そういうニュアンスの言葉として使われております。悟りの境地そのものというようなね、意味であった言葉でございます。でこちらが上杉軍の軍旗一式でありますね。いろんなデザインの彫りがありますけれども、右端は刀八と書いて、トバツと呼んでおります。東八と呼ぶ場合もあるそうですけど、トバツとお寺で呼んでおります。トバツ毘沙門ですね。非常に長い登りでありまして、5メーター30もあるということで、広げられませんと言います。三つ折りに畳んでる。でこちらが日の丸ですね。下地の色が黒っぽく見えますけれども、紺色であるということで、紺地日の丸と呼ばれております。各5代目の天皇陛下、小奈良天皇から直々にこのいただいたというですね、非常に由緒正しい日の丸だそうです。もう20代前のですね、天皇陛下から頂戴した日の丸だそうです。でこちらがよくドラマなんかにね、必ず出ていくほど登場してまいりますけれども、毘沙門天の美をね、一字で表しております。で、この字、一字でも当時は、こちらの討伐毘沙門というふうな、ね、呼び方をされていたとも伝えられておりますけれども、この字そのものには、辞書をしておりますとね、何かを助けるとか、そういう意味があるとですね、手助けするですね、ヘルプにという意味があるそうでして、現在でも自衛隊の装甲部ですね、使われていますね。はい、でこちらが実際に置かれていかれた毘沙門天ですね。足の下に、この鬼を踏みつけて掘らすものがあるんですね。そういう方だったと思います。イランマ双子の鬼だったと思いますね。ごめんなさい、謝ってます。毘沙門天に祀られておりまして、何人かによって必ず現地にお参りしていかれた毘沙門天ということでございます。でその美の字をこのように兜につけていかれたということですね。前立てというのを彫ったで、こちらの鎧は新品状態ね、現地の仏典のレプリカの鎧ですけれども、このような家立ちで春日山城を下っていかれたんだなというね、想像していただきたいと思います。で後ろにあります旗が龍という字を崩した登りなんですね。ドラゴンの龍、難しい方というですね、かかり乱れ龍と呼んでおります。
この旗を掲げた際に上杉軍は、総攻撃に移るというそういう約束になっていたことでありまして、突撃の合図ね、
さて、去年大変有名になりましたですけれども、天地神のね、主人公兼次さんがかぶっていたこの愛の兜の前立てっていうことですね。この前立ての元になったと言われているのが実はこちらの旗でございまして、これでですね、漢字の愛と読むんですね、愛、愛子様の愛です。はい、まあ、読めなくてもそうなんだと思って、この隣の愛染病王様と仏様の愛だそうでございます。天神公が毘沙門天と同じくこの愛染病様も信仰しておられたということで、一旦ですね、彼一体この旗を掲げておられたそうなんですが、あの直江兼続さんも一緒に戦っておられましたから、このようなね、旗をご覧になっていたわけです。ご自身の兜の愛の前立てですね、この愛染病から取っているんじゃないかなという、まあ、非常に有力だと思うんですけどね、本当のところはどうなんでしょうか、ちょっとわからないんですけども、天心も非常にお酒もお好きであったということで、まあ、杯類ですね、残っております。菅杯とかね、お通り杯と呼ばれているので、そして、乗馬される際に足を乗せられる場所ですね、天心も専用のアルミというこの絵にも書いてありますけれども、この足を乗せている場所ですね、螺鈿材となっている、貝殻の破片が散りばめられています。こちら、よく栽培を振るというね、言葉がありますけれども、天心公がご使用なさった栽培であります。こちらは赤い栽培になっているんですね、日本古来の和紙を束ねた栽培というものでございます。で、こちらが先ほどちらっと触れましたけれども、本日の日の丸の旗のもとにですね、天神公がその一番上に描かれておりまして、宇佐美さんですとか、直江さんですね、そして、本庄さん、堀小島弥太郎さんとか、三崎さん、毛利さんとか。ね、大体有名な上杉軍方の重臣の方たち、全員集合してですね、収まっている上杉19将図と呼ばれております。19将図ね。そして、天心公非常に、信心深い方であったということで、こういった仏様ですね、この仏様方を全部、下に行かれる際に持って歩かれたりとういうふうな、仏様なのですね、ご本人でも天正祈願などのね、お参りをされて、祈りを欠かされなかったといったことでございますけれども、特にこの台座の上の部分、蓮の花の上の部分が取り外しできるようになっているのだと思いまして、でこう外してですね、胸にかけていらっしゃるといったことから、かけ仏とかですね、胸掛け観音などと、ね、呼ばれているんだと思います。生涯70回以上もですね、戦をされたそうですけれども、ほとんど負けなかったという形で、ね、強さを、信仰の面からね、伝えた仏様なんですね。いろんなこう槍なんかね、ありますよね。これなんか袖絡みっていうかですね、お尻とかいうそうですけど、鎧に引っ掛けたりとかですね、馬に乗っているとき落としちゃう。三軒やり、奥のやりですね、長いで、いよいよ天神公最晩年ですね、1578年4月の29日、49歳で、春日山城で、お倒れになられてしまいました。この前の年に、石川県ね、手取川というところで織田信長さんの軍勢を破られまして、そのまま春日山城に一回戻ってこられて、関東方面に出陣する予定だったとも言われておりますけれども、その ご支度をされている矢先に倒れられてしまうということで、もうそのまま二度とですね、目を開かれることがなかったということでございますけれども、四十九年一対の夢、一年ぶりの、ね、間のような障害であったという理性の句を残されたと伝えられていますが、そのご障害をね、閉じられる一ヶ月ぐらい前に書かれたと言われている肖像画だそうであります。自分の式を近いのを取って言われちゃうんでしょうかね。なんかあんまり髭も取っていない、ような状態ではありますけれども、最晩年、最もご本人の実像に近いと言われている肖像画だそうであります。謙信公、生涯独身でありましたから、実子がおられませんでしたので、お姉様のお子様の上杉景勝公、後を継がれます。この景勝公の肖像画は完全に、後世、想像で描かれたですね、景勝さんの姿なんですね。あまりこの、実際どんなお姿であったのか伝わっておりません。で、北村一輝さんというね、2枚目の方が演じておられましたけれども、ドラマの中ではあんまり喋られないですね。アートタルとかしか言われてないですが、読まれた歌というのが実は残ったんです。これが豊臣秀吉さんですね、開かれた歌会で読まれた景勝さんのお歌だそうであります。1月十五夜秋の月を読めるばかり三義右近中将景勝と書いてますね。白田への月は秋の夜咲くばかり、お世辞の山の雪もありきや、京都の都で大名方と満月のお月様を眺めていると、越後の山々に降った雪の白さが頭に浮かんでくるな、そんなこう、ね、歌みたいな感じですけれども、非常に、美しい歌を、ね、読んでいます。生涯ただ1回しか人前で笑ったことがなかったんですね。ね、育つんですね。はい、でこちらがドラマの主人公でありました直江金次さんですね。金次さん、まあ、大変昨年有名になりましたけれども、実際の金次さんね、だいぶ妻夫木君とは違ってますけど、ね、で金次さんがお読みになった同じ月を読んだ漢詩というのが残されております。これは雲の雲の間隙間からですね、氷のように滞在とした三日月お月様が顔を覗かせておるぞとおっしゃってますね。でこの氷のようにね、冷たい光の三日月お月様、これから満ちて満月になっていくのかな、それともだんだん欠けてってね、細くなっていくのであろうか、どっちなんだろうって言ってですね、誰かに聞こうと思ってあたりを見回してみるけれども、鬼は私一人しかおらなんだと、いよいよ天空高く登っていくのであろうか、それとも反対に山の陰にですね、沈んでって隠れちゃって見えなくなっていっちゃうのかなというですね、なんかご自身の境涯とか心境を重ねてですね、読んでいらっしゃったようなお歌でございます。直江兼続のね、史実の話でございました。で、こちらが有名なですね、直江城という、兼続さんがね、最後の方で、徳川家康さん朝鮮状みたいな感じでね、書いた手紙っていうのがドラマの中でも出てましたけれども、この手紙を読んでですね、徳川家康さん簡単に怒っちゃうんですね。松方弘樹さんが演じてましたけれども、俺は60年も生きてきたけどこんな無礼な手紙見たことも聞いたこともない、こうねくしゃくしゃにしちゃってましたけれども、なんであれこんなに綺麗に残ってるのかね。はい。手紙を読んでですね、嫌な感慨になっちゃって、栃木県の小山というところまでね、別に成敗だって行くんですけども、西軍の三成さんが関ヶ原でね、いくつか挙兵したということで、慌てて、引き返す。そこで追いかけましょうよってね、金崎さん言ってましたけれども、海賊さんが、いや、ダメだ、そんなことしたらね、別にの治れだって、許さなかったということですね、この成分は役立てでした。家康さんは、この上杉 水橋をね、山形県の米沢へと戦後処理によってですね、移封されたということで、大変な苦労の時代を迎えてしまうことになるわけですけれども、まあ、この越後の方はと申しますと、実はこの家康さんの六男、松平忠輝様という方が今度はね、越後に入ってこられます。で、高田城というお城を築かれまして、高田藩としてねずっと300年間、続いていくわけですけれども、前半はこの松平さん、そして後半の130年ぐらいは家康さんの側近中の側近であった榊原康政さんの家庭のですね、榊原家がずっと6代、にわたってね、明治まで高田藩を守ってこられたということで、まあ、先ほどからですね、話してまいりましたけれども、室町時代の長尾家から始まって戦国時代の上杉家、安土桃山時代、短い期間でありましたけれども豊臣秀吉公の幕閣であった堀家、そして江戸時代のこの松平家、そして一番最後の榊原家といった大名方によって、500年間ですね、守ってこられた林仙寺ということでありました。はい、あの500年分の歴史をですね、10分足らずで言いましたから、非常に皆さんも頭の中がね、最後までね、引き続きご参加くださいまして、
ありがとうございました。